おはようございます。この朝もご一緒に共に神様の前に集って礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。今日は花の日の礼拝です。この花の日の由来は170年ほど前に遡ります。1856年アメリカマサチューセッツ州チュルシー市にある教会にレオナルドという牧師先生がいました。彼は6月のある日曜日に子どもたちのために特別なプログラムを作って子ども中心の集会を始めました。それがこの花の日の始まりです。やがて6月の第2の日曜日が子どもの日と定められ多くの教会で祝われるようになりました。そしてこの時期は1年の中で最も多く花の咲く季節であることから人々は花を持ち寄って教会を飾って、今日も飾られていますけれども、礼拝後その花を子どもたちに持たせて病院を訪問してお見舞いをして、さらに警察や社会施設を訪問するようになりました。今日私たちもお花を持って病める方や弱さを抱えておられる方、また教会になかなかおいでになれない方を訪問してお花をお届けできたらと思っています。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。あなたがここにいる私たち一人一人の名前を呼んでこのところに導いてくださったことを覚えてありがとうございます。神様、あなたは私たちをあなたの作品として作ってくださり、そして今このところで私たちがあなたと交わりあなたを礼拝することができる、なんという素晴らしい恵みでしょうか。ありがとうございます。今私たちはあなたの御言葉を聞きます。どうぞあなたがお語りください。愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日の箇所はこのように始まります。一節、ファリサイ派とサドカイ派の人々が来てイエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った。彼らがこのことを言ったのはイエス様が素晴らしい奇跡をなさったまさにその直後の出来事です。イエス様は病人を癒され、目の見えない人を見えるようにし、足の不自由な人が歩けるようにし、口の聞けない人が話せるようにし、また数々の悪霊を追い出され、そしてほんの少しのパンと魚で大勢の人々を養われました。これ以上に彼らに一体どんな印が必要だというのでしょうか。さらにここで驚くべきことは、ファリサイ派とサドカイ派の人々が来てと、ここでファリサイ派とサドカイ派の人々が一緒に出てくるということです。当時彼らは激しく対立をしていました。ファリサイ派の人々は御使いの存在や復活について信じていましたが、サドカイ派の人々は信じていませんでした。ファリサイ派の人々はモーセ五書と九伝律法の両方を大切にしていましたが、サドカイ派の人々はモーセ五書だけを認め、それ以外のすべてのものを否定しました。このように信仰の面で大きく違いがあり、また激しく対立していた2つのグループ、そのグループが結託してイエス様のところにやってきたのです。それは彼らがイエス様を陥れるという共通の目的を持っていたからでした。彼らは天からの印を見せてほしいと願いましたが、彼らは心からそれを願っていたわけではありませんでした。彼らはおそらく天からの印を願えばイエス様はそれを断るであろうということを知っていました。それによってイエス様の信用を傷つけ、イエス様を陥れようとした、イエス様を試そうとしたのです。イエス様は彼らの予想通り彼らの要求を拒みました。しかしそのイエス様がなさった答えはきっと彼らの予想をはるかに超える答えであったことでしょう。 イエス様は何と言われたでしょうか。2節から4節、イエスはお答えになった。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れだと言い、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は嵐だと言う。このように空模様を見分けることは知っているのに、時の印は見分けることができないのか。邪悪で不義の時代は印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。そう言ってイエスは彼らを後に残して去って行かれた。印を求める彼らに対してイエス様は、彼らに与えられるのはヨナの印だけだと言われました。ヨナは旧約聖書に出てくる預言者ですけれども、3日2晩魚の腹の中にいて陸地へと吐き出されました。ヨナの印とは、イエス様が十字架で死なれて3日の後によみがえられた、イエス様の十字架と復活とを表しています。ですからここで言われているのはこういうことです。あなた方が目を留めるべきもの、それはイエス様の十字架、イエス様の十字架と復活なのだ。それこそが素晴らしい印、素晴らしい御業であり、あなた方にはそのイエス様の十字架と復活、それで十分なのだということがここで言われているのです。私たちはここから私たちの信仰の在り方について学ぶことができると思います。もちろんここに出てくるファリサイ派とサドカイ派の人々と私たちには違いがあるでしょう。彼らは最初からイエス様を陥れようとする目的しかなく、イエス様を求める思いを全く持っていませんでした。印を見せてくれるなら信じようとすら思っていなかったことでしょう。彼らはもうすでにたくさんの印を見ていたわけです。ですから、もし私たちが心から神様を求める思いを持って、神様の印、奇跡、目に見える神様の技を大胆に祈り求めるなら、それは必ずしも悪いことではない、いやむしろ素晴らしいことです。私たちがここで覚えるべきことを、このような言葉で表すことができるかもしれません。奇跡を見たから信じるのではなく、信じたから神の奇跡を見ることができるのだと。そうです、私たちは神様が何か素晴らしいことを、目に見えることをしてくださったら、神様のことを信じることができると考えます。しかし、それは必ずしも、それは間違っています。この聖書の時代にも全く同じ奇跡を見たにもかかわらず、イエス様を信じる人と信じない人とがいました。私たちは素晴らしい奇跡を見たから信じるのではありません。私たちが信じるから神様の素晴らしい御業を見ることができるのです。神様はすでに素晴らしい奇跡を私たちに与えてくださいました。イエス様の十字架と復活です。何の罪も犯されなかったお方が、罪深いこの世に来てくださって、罪人の友となり、人類の罪を背負って十字架の上で死に、そしてそれで終わりでなく3日の後によみがえってくださった。そのことによって私たちの罪は許され、私たちは清められ、私たちには永遠の命が約束されている。これほど素晴らしい印は他にありません。私たちがイエス様の十字架と復活とに固く立って、イエス様のことを信じて祈っていくときに、そこに神様の御業が起こってきます。必ずしも超自然的なことではないかもしれません。 しかし私たちの人生に起こる一つ一つの小さなことのうちに神様の御手が働いていることを認めるようになります。神様が私を本当に愛してくださって、私のために一番良いことをしてくださる、そのことがはっきりと自分の体験から分かるようになっていくのです。そのために必要なのは信じるということ、イエス様の十字架と復活とを信じるということです。そこにしっかりと立つなら私たちは揺るがされません。不安になることはあるでしょう。恐れることもあるでしょう。でもそのような中でも決して揺るぐことのないイエス様が私たちと一緒にいてくださって、恐れなくても大丈夫だよと、私がいるからと私たちを励ましてくださるのです。私たちはイエス様の十字架と復活を信じて、その信仰に固く立たせていただきたいと思います。そしてそこから始まっていく神様の豊かな御業を体験させていただきましょう。イエス様は続けて弟子たちに、ファリサイ派とサドカイ派の人々の教えに気をつけるようにと言われました。5節6節弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れた。イエスは彼らに、ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種に十分注意しなさいと言われた。弟子たちはそれを聞いて、イエス様が文字通りパンのことを言っているのだと思いました。7節弟子たちは、我々はパンを持ってこなかったと言って互いに議論していた。パンだねとイエス様が言われたのですから、無理のないことかもしれませんけれども、しかしそれを見たイエス様はこう言われました。8節から最後の12節まで、少し長いですがお読みします。8節から12節イエスはそれに気づいて言われた。信仰の薄い者たちよ、なぜパンを持っていないことで議論しているのか、まだわからないのか、覚えていないのか。5つのパンを5000人に分け、なお5つのカゴに集めたか。また7つのパンを4000人に分け、なお5つのカゴに、いくつのカゴに集めたか。パンについて言ったのではないことがどうしてわからないのか。ファリサイ派とサドカイ派の人々のパン種に注意しなさい。その時弟子たちは、イエスが注意を促されたのはパン種のことではなく、ファリサイ派とサドカイ派の人々の教えのことだと悟った。弟子たちはここでもまた4000人の給食の時と同じ過ちを繰り返しています。イエス様がわずかな食料で大勢の群衆を養う奇跡をもうすでに見ていたにもかかわらず、弟子たちはまだ食べ物のことを心配していたのです。神様がすべての必要を満たしてくださるということを、イエス様がすべてを満たしてくださる方であるということが弟子たちにはまだわからなかったのです。そしてその姿は、もしかしたら私たちの姿でもあるかもしれません。私たちのほとんどは神様に祈ってみた経験があるでしょう。神様に答えていただいた経験があるでしょう。それにもかかわらず、目の前の問題を前にして、ああどうしようと言って、ああ何を食べよう、何を着ようと言って思い悩み続ける、それが私たちの姿ではないでしょうか。食べること、着ること、住むこと、私たちの生活にとって欠かせないことです。それを正しく管理して用いて、日々きちんと生活していくことは神様に喜ばれることです。しかし私たちが 日常のそのようなことにばかり心を割いているとするなら、大切な霊的な真理、大切なイエス様が見えなくなってしまうことがあるのです。ファリサイ派とサドカイ派の人々は目に見える印を求め、弟子たちは目に見える食べ物のことで心配をしました。私たちは目に見えるものにとらわれてしまいやすいものです。そんな私たちがいつも立ち返っていくべき場所、それはヨナの印、イエス様の十字架と復活の御業であるのです。ある先生のお証を最後に分かち合いたいと思います。この先生の義理のお父さんはイエス様を信じる家庭に生まれました。しかし心を頑なにして教会には決して行かず、やがて子供たちが与えられてからも子供たちも教会に通わせませんでした。ところがその子供の一人、先生の妻が家族の中で初めて教会に行くようになり、クリスチャンになり、神学まで学んで宣教師を目指していたその先生と結婚したのです。結婚生活がスタートしましたが、結婚して7年目に妻が倒れ、2人は宣教の長く志していたその宣教の働きを諦めることになってしまいました。先生は思いました。ああ、これでは証にならない。ノンクリスチャンのお父さんとお母さんはこの状況を見てどう思っているだろうか。我が家の困難な状況によって神様の栄光が覆われてしまうのではないでしょう、ないだろうか。お父さんとお母さんはこんな私たちを見て決してクリスチャンになりたいとは思わないだろう。そう思うととても不安になり、また悲しくなりました。しかしそんなある日、妻が病床で書いた言葉があるクリスチャンのメディアの目に留まりました。その言葉は、神様、私の体の悪い部分よりもまだ健康な部分の方が多いことを感謝します、という感謝の祈りの言葉でした。あるキリスト教の放送でその言葉が紹介され、お父さんがその祈りの言葉を聞きました。そしてこのお父さんは、お前たちが信じている神様は本当に大したお方のようだと言い、そして数年後にその神様を私も信じたいと言って信仰告白をしたというのです。その先生はこのように告白しています。その時まで私は十字架は復活の栄光に向かって進んでいく過程だと考え、十字架そのものが栄光だとは思っていませんでした。妻の病気が治って床から起き上がることが栄光であって、病気そのものが栄光であるとは考えられなかったのです。しかしお父さんの告白を聞き、妻が病で苦しんでいるその十字架の場こそ栄光の場であったのだと気づかされました。いつも自分を信じて生きてきた父の頑なな心は十字架の栄光の前に崩れ落ちたのです。妻の闘病が父を偉大な神様に出会わせたのです、と。私たちが立ち返っていくべき場所、立ち返っていくべき場所、それはいつもイエス様の十字架と復活です。そこに本当の命があります。そしてそこから神様のすべての御業が始まっていくのです。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの今日もあなたの御言葉をお与えくださりありがとうございます。 目に見えるものを求めてしまいやすいものです。また目に見える必要に心を煩わせ不安になってしまいやすいものです。でもそんな私たちにあなたはヨナの印をイエス様の十字架と復活の技を与えてくださったことをありがとうございます。このイエス様にすがるなら私たちの罪は許され、私たちに永遠の命が与えられ、イエス様あなたが私たちと共に歩んでくださることをありがとうございます。私たちのことを愛してくださっているあなたが私たちと共に歩んでくださって、私たちに必要なすべてのものを与えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがそのイエス様に今週1週間もすがって歩むことができますように、どんな時もイエス様の十字架を、またイエス様の復活を覚えて感謝をしつつ、あなたをあがめつつ歩むことができますようにお助けください。愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。